主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第264回になります。
264、
はい、
はい、
みなずきさん、
何
モダン焼き、お好み焼きの。
モダン焼き、おそば、
うん、あれどうやって作ります？
焼きそばをちょっと炒めて、うん、でその上に普通にお好みの種を乗せる感じ
だよね、
うん、
でも普通のお好み焼きの上に焼きそば乗っけて焼くよね、
うんうん、上には乗せない
か
な、
上か下か、うん、まあでもそういうこと上下になってるわけでしょ、
うん、違う。
いやこの間ね、僕が行ったお好み焼き屋さんね、
は
あ、モダン焼き注文した、まあ、自分で焼くスタイルのお店なんですけど、じゃあ焼きそば炒めてくださいセットと、
はい、
溶き卵みたいな、多分だしの入った溶き卵みたいなのを出されて、でまず鉄板で焼きそば炒めて、その炒めた焼きそばをその溶き卵の器の中に入れて、ドロッドログジュグジュってい
う
のにべっちゃべちゃにして鉄板に乗せて焼くの。
へえ、それで完成？
まあ、表裏焼いて、ほんで
お好みを、
それがお好み焼き。
え？
で、であと
卵と混ぜた焼きそばで完成？でそこにそのお好みの種を入れる？
なんお好み焼きの種がないの？
え、マジで？
だからその溶き卵みたいな中に入れて、ドロッドロベタベタになってるでしょ？
熱い焼きそばを入れるわけ。
入れて、ほんでそれこれグジュグジュってしてからもう一回鉄板にそれ入れて、だからこ
うそばが入った卵焼きみたいな。
そうそうそうそうそう。で最後にもう一個あの目玉焼き鉄板の上に。
あ、まだ代用してん
の？でその焼いたこの円丸状のやつをボンって乗っけて、
ダメ押しの卵をまだ乗せると。へえ、
だったんだけど、え、これモダン焼きなの？
どこの店？
え、これはね、僕は道頓堀。
ああ
、いらっしゃいませ。
道頓堀ってそんなあれなん
だ。お好みだと、おろーっと思って、これもだからモダン焼きってその生地と焼きそばが乗っかってる、下になってるっていうやつだと思ったの。違うんです。
いや知ら
ない、こんなバージョンのモダン焼きもあるんだって。
聞いたことない。
で、
なん道頓堀って一応名前からしたら大阪の
好
みじゃないの
じゃないですか。でも関西風も広島風のあのメニューもあるんですけど、
うん、
まあ、全部自分でやってくださいですけど。あら、なんかどっかの地域の作り方なんでしょうか、オリジナルなんでしょ
うか。道頓堀っていうぐらいだから大阪じゃない。
そんな見たことないから。
そうか、いろいろ地方のメニューも入ってるのか、
うん、
いや聞いたことないな。
あ、水月タウンじゃそういうのはやっぱ都会の食べ物ってことかしらね。やっぱモダンだもんね。
悲しくなってくるな。言いようが。もう返す言葉もありません。かわいそうで。
あら、僕も初めてだったの。
まあモダンって言えばね、
まあ、焼きそば入ったら全部モダンなのかね。
そばが入った焼き、いや、お好み焼きっていう印象ですけどね。
でそのなんちゅうの、小麦粉の、
そうそうそう、
あのいわゆる白い生地だよね。白っぽい生地はなかった、
うん、おむそばとは違うのか。
違う、おむそばだって
あえてあるんですか、
うんうん
う
ん、
そうか、おむそばを混ぜたみたいな感じなんだね。
そうだね。
へえ、
うん、
なんなの道頓堀っていう店。
え、美味しいよそれなりに。
いや、もう何回かそれは行ったことあるけど、
僕、うんうん、あのチーズのお好み焼き好き。うん、
いきなりゲテもんやん。
なんでこれ、でもさ、普通のお好み焼きは家で普通に作れるじゃん。
まあそう
か、簡単に。別にあの店なんか際立って美味しいわけじゃないじゃん。
うん、そうかな、店のお好みはやっぱり。
じゃあ道頓堀、
道頓堀に関しては、
うん、うん、だからその別に普通のお好み
焼きはなんか安いんだっけ。え、なんか食べ放題なんだっけ。
いや、のもある。
あ、ある、う
ん、でもんじゃ焼きもあるしさ。
あ、もんじゃも食えん
の、うん、
道頓堀なのにもんじゃも食えんの。
うん、だからもんじゃでしょ、関西風でしょ、広島風もあるし、あともうちょっといいコース頼んだら焼肉もできるもん。
へえ、 へ、うん、でそれ全部自分でするわけ、
うん、
もう広島焼きも自分で
やるわけ、そうそうそう、で横作り方っていうなんかマニュアルか説明書置いて
ある、難しいじゃんあれね、
そう、いや家で作ると大変めんどくさい、
なんだっけキャベツ結構山盛りにするじゃん、うん、でこうぐしゃってなんない、
ならない、
あそう、
あフライパンで作ると大変だけど、
ああ
の広い広いあの鉄板だと
全然、まあ、ちょっとぐらいあれしても
結構、お好み焼きよ作れないの？苦手ない？ひっくり返すの苦手？
私どこに住んでると思って
ひっくり返すの苦手？
なっことない、
うん、ひゅひゅってするよ、
あそう、う
ん、フライパンは大変ね、
あれはね、
なかなかやっぱフライパンが固定してないからさ、うん、ねちょっと難しいけど、うん、でも普通にホットプレートとか鉄板あったら作れる、作るよ、うん、だ今今年キャベツ高いから、うん、あんな贅沢にキャベツふんだんに使わないけど、
うん、
なんか安い時とかはキャベツ多すぎるときは広島風ですよ、うち、
ああ、うん、薄いクレープにして、
うんうん、でだんだんキャベツの量が減ってきたら関西風にする、うん、次の日にね、
う
ん、はい、
好きにしや、
はい、さあ、この世界の片隅にをネタに、
はい、
前回お話ししてて、
はい、
今日はその続きですね、
はい、
アニメの、この世界の片隅でがベースですね、
片隅にの2回目ですね、はい、
片隅でやね、
に
これでってなって
る、間違ってる、
はい、で、うん、だからテレビドラマはちょっと私たち見てない、
あまり
見てないのでちょっと触れませんよ、
はい、
さあまあちょっとすずさんは主人公のすずさんは広島市から呉にお嫁に行ったんだよね、
うん、
で彼女は絵を描くのが好きな
そうです、ね、
だよね、
うん、
なので暇があったら
はい、
なんちゅうのデッサンじゃないや、風景画とか、
そうですね、いろいろ写生
だ、うん、描くんですよね、
はい、
で須藤さんが住んでるうちは呉の高台に住んでるので、
うん、
まあ呉の港がよく見える、
うん
うん、ので今日は何で突然描き出したのか分かんないけど描いてたじゃん。
なんで
急に絵を描き出したのかは、まあちょっと抜いとい置いといて、
うん、
描き出すじゃない、
うん、
で港と船とか、
うん、
呉の港にあるいろんな船とかも絵を描いてたらですね、
はい、
憲兵さんが見回りしてて、
うん、
鈴さんが絵を描いてるとこを見てしまったんですね、
うん、
でなんかスパイみたいな感じで捕らわれたかけたじゃないですか、
官庁行為だって言ってましたね、
官庁行為って言ってたね、官庁、うん、ってどうやって書くの、
お尻に指を、
あやっぱそれ
違うよ、
ま、セクハラじゃないですか
狭間に、なんだ情報の庁、情報活動の庁ですね、官庁、
うん、
行為、スパイ、
まあ、スパイに準じる行為っていうの、
いや準じないです、スパイ行為です、
官庁ってそういう、
官庁イコールスパイっていうこと
です、ね、あそうなの、諜報、うん、じゃないの、諜報
活動、まあまあ諜報もそうですけど、うんうん、
なんで書いちゃダメなの、やっぱダメなんだ、軍艦書い
たそらだって空襲とか砲撃される時に情報になるじゃないですか、港がどういう形しててとか、
そんなその辺の一般市民の絵なんて役に立つもんなの、
立たないけどって話ですよね、まさにあの時も笑ってたけど、だけどって話、
でも本当に怒られる
んでしょ、もちろん怒られるし、うん、これでも結構もっと例えば今どの港にどの船が入ってるかとか結構重要な情報じゃないですか、
うんうん、あそうか戦艦大和はどこにいるかとか、そうそうそう、
今呉にいるぞって言えば今飛行機飛ばせば沈められるわけだし、
うん、
地形だけではな
く
て、ね、今何が入ってるとか出ていくか、
そうだガンダムでもそうだもんね、
ああ海が、ね、
そうそうそう
そうそうそう
ミハルがホワイトベースみたいな船が、うん、あれどこの町か忘れちゃった
けど、オデッサ
違うの手前だ、行く途中だよね、ああ、うん、うちの町に来てますわって、
はいはい
はい、ジオンになんか流してたもんね、
そうそうそう、
あそうか、住民の中にもアメリカのスパイいるかもしれないんだね、
いる
可能性、クレーの中にも あ、それはダメだね、やっちゃん、
うん、
はあ、ああ、これほんでもさ、すずさんさ、怒られただけじゃん、
うん、
本当はそんなんで済まないの、そんなもんで済むの、
まあまあね、それはいろいろまあ見ればこういったら違うなって話だった
んでしょう。でも厳重注意はしないと、
まあそうですね、ダメだよね、一応見過ごすわけにはいかないんで、一応まあしたけど、例えば家に行って怪しかったり一人暮らしでなんかごそごそしてれば、まあもうちょっと突っ込んだことになったのかもしれないけど、
まあね、家も海軍で働いてる人の家だから、ね、まあ、まあ、まあ大丈夫でしょう
って、まあまあね、身元がしっかりしてるから、まあ
今回は
注意っていう感じで終わったんじゃない、
あれこっぴどく何時間も怒られて、
そんなシーンでしたね、
うん、ね、なんかその昼から夕方に空の色が変わっちゃってたんですけど、
あ、そうやね、
そんなに怒るの、やっぱ漫画かな
怒んじゃない、
でも、でケンペイさんが帰ってさ、囲碁気をつけるようにみたいな帰ってったじゃん、うん、でみんな笑ったじゃん、すずさん以外は、
うん、
あんなもんなの、
どうなんで
しょう、もう私おかしくって笑うのこらえてしんどかったんだけどみたいな、みんな大爆笑してたじゃない、
まだ結構ほらね、まあ、呉ってやっぱり海軍の町なんで、
うん、
旦那さんがこれバカケンペイなんて言ってたけど、
うん、
まあ、やっぱりちょっとああいう人を特に下に見るっていうか、あんまりちょっとこうなんか街の中であんまり好かれてないっていう部分もあるし、ね、まして旦那さんが海軍で働いてるから、やっぱりちょっとなんか
余裕がある、
多少まあ小バカにした部分とかもあるんじゃない、うん、
まあね、あのよくこの戦、まあ朝ドラなんかとかさ
、うん、
そういう戦争時代のドラマなんかだとさ、
うん、
憲兵とか特この人とか、
ね、
嫌な役じゃない、
そうですね、
うん、詳細は僕知らないで、うん、またいつかちょっとやりたいなって思うんだけど、
うん
うん、やっぱあんな嫌われ者がする仕事なのかね、
まあ今だってあんまり警察好きな人いないでしょ
う、そうだね、うん、まあ、今で言うと公安の人とか時々見かけるじゃん、
公安なんか見かける、
うん、見る見る、あの
マジで
フェイススピーチ、フェイト
ヘイト、
ヘイトスピーチ、
あー、カメラ回したりしてますね、
一回ね出くわしたことがあって、うん、なんかこの街の雰囲気に合わない硬そうなオーラを出してる人たちがずらーって並んでて、
からさまにね浮いてる人っています
よ、ね、うん、何って思ったら始まって、ああなるほどってのはちょっと経験がありますね、うんうん、はい、でこのすずさんの、
うん、
まあ旦那さんね、
うん、
はなんか軍法会議とか、なんか海軍の軍法会議とかみたいなとこで働いてるのよね、
うん、ああ、うん、ノートを届けに行った時に前回にそうですね、うん、クレチンジュフ軍法会議ってありましたね、
クレチンジュフ軍法会議、
うん、
これ何？何の仕事？その何？裁判所みたいな？
裁判所、そうそうそう。軍人は一般の法廷では裁けないんで。
軍法会議だっていうの。
軍人は犯罪を犯した場合は軍法会議にかけられるんで、
別の
違う刑法が適用されるんで。
民法刑法じゃ
ない。そうそうそう。軍人専用の憲法がある、刑法があるんで。
刑法で、
うん、
で軍法会議で裁判。
裁判にかけられる。
三審制じゃないんだ。そんなまたそうい
う、ありました
よ、そういうルールはまた、
もともと、うん、その舞台、うん
うん、
一応何申請かありますね、
うん、でじゃあ旦那さんは
そこの
書記官、今で書記官みたいな、
六次っていうのは、そうですね、今書記、裁判所の書記ってしてるじゃないですか、
書記官いる、
うん、あのね、こうひな壇の前に座ってる人いるじゃないですか、
あ、その書記ね、
うん、
本当に書記官じゃないの、
書記官、
うん、
書記官っていうのもいるの、
いる、
あ、本当に、
うん、僕仕事でよく、
ああそうか、
うん、
あそうか、裁判所関係ね、
うん、
あ、書記の事務仕事をする人が書記官みたいな感じなの、
知らん、そこまで、いつも何か裁判所に問い合わせするとき、
はい、
裁判官と喋るわけじゃないね、
そうやね、だいたいその
事務職員みたいな、
事務関
係の人、あの人書記官
な、書記官と書記は一緒なのかな、う
ん、わかんない、ちょっと弁護士に聞いてみますわ、うん、だから なんか
いろんなあれですよね、書類のいろんな扱いとか。
もう数年ですぐいなくなっちゃうのよ。
あ、書記官の人って結構あれもね、うん、転勤あるって聞きますね。
うん、だからケリーさんもちょっとしょっちゅう裁判所行くんで。
誤解を招きますよ。
なんで別に悪いこと してないよ。
あ、本当に、
うん、
口ごもってます
けど。そんなことないよ。うん、あの常連だから、
うん、裁判所の常連、
うん、
ああ、まあ、傍聴に毎日行く人とかもいるからね。
弁当持って行ってるかもしれんじゃん、
ね、
いつもありがとうございます。
ああ、そっち、うん、出入りの業者
かもしれないじゃないですか。
ああ、柵の向こうじゃないね。
さあ、それはどうかな。
ああ、そうですか、うん、
ああ、
六時っていうのはまあそうですね、いわゆる一般の裁判所の初期、うん、初期官か。
うん、うん、じゃあこれ、このクレチンジュフ軍法会議、軍ってさ、陸と海とあるじゃん、
うんう
ん、どっちもこの同じところで裁かれるの？
いやいや、クレチンジュフはあくまで海軍
だし、海軍バージョン
で、陸軍は陸軍で部隊ごとに
陸軍バージョンの組織もある、
軍法会議がありますから、
うん、でこれ敗戦以降はなくなるの？
今自衛隊はもう自衛官は一般の刑法が適用されるんでなくなっちゃいますね、うん、
じゃあこれ戦争が終わっちゃったら、
うん、
旦那さんは失業するの、うん、
失業するけど、まあね、でも書記官って特殊技能なんで、多分民間の裁判所とかで裁判あったんじゃない、知らない。
民間の裁判所はないけど、
民間っていうか、そうそう、うん、一般の裁判所で多分転職とかできたんじゃないですか、
まあまあ、そうだよね。その陸軍海軍の役人の人たちは戦後どうなったかっていうような話になってくるわけか。
軍人が、
うん、軍人さんじゃな
く、6時は軍人じゃないんで、軍属の扱いなんで軍人じゃないんですよ。
軍属と軍人は違う、
ちょっと違う、うん、半分民間人みたいなのが軍属で、軍人はもうその仕事なんで、
うん、ちょっと違うんだ。
6時は、まあ、まあ半分一般市民なんで、
はい、まあね、この呉で生活してても、
うん、
なんか食事事情はどんどん悪くなってって
まして、配給もね、うん、ありましたね。
なんか闇、なんか配給はよくイメージあるじゃんね、
はいはいはい、
うん、で砂糖ちょっとね、この鈴さんの家大事に使ってたのを
水につ
けちゃって、
は
い、まあトラブルがあって全滅、
食われて
全滅しちゃって、
うん
って言ったら、お母さんが、あの姑さんが、
うん、
じゃあこのお金持って闇で買ってきなさいって、
うん、
そしたら闇に買いに行くといっぱいまだ物が豊富にあるっていうようなシーンがあったけど、うん、あれ、あんな海軍のこってこての軍の町とかでも、
うん、
あ、いわゆる闇市だよね。
ねえ、
あれどういうこと？
ね、まあ、戦後のまあ闇市とはまたちょっと違うと思う。もう、まあ、ある程度一般のお店だけど、まあ、実は裏にもありますよみたいな感じで、
あ、じゃあ表看板
おっぴらにもう闇市ですとはだからできないと思うけど、一般のマーケットだけど、まあ、実は裏にありますよ的な感じで、
じゃあ内緒ですけど、これじゃあ高いですけど、
うん、
これでよかったらっていうのをやってる。でもすごくなんかにぎわってる商店街の、
う
ん、
そうやね、まあまあみんなあそこにあるっていうのは結局知ってるわけで、
それは憲兵さんとか軍の人とかも黙認してた感じなの？
ねえ、そこら辺はまあいろんな癒着もあったのかもしれないけど、まあ、実際それがないと食っていけないって話ですから。
でもさ、そんな呉なんかさ、 軍の町だからさ、
うん、
物資も軍から横流ししてる人もいそうだよね。
まあそんな人もいたでしょうね、多分。軍人関係であればね、ある程度食料なんかも確保しやすかったかもしれない。
それでも砂糖でも、なんか昔の値段の50倍、あ、違う、配給の、配給で買える値段の数十倍みたいな値段で売ってて、ね、いや、もっとこれから上がるからってこう店の人も言ってたら、そうそうそう、だからやっぱりまだ物はあるけど、やっぱり少なくはなってきてるっていう風に僕は感じました。
配給とかは基本いわゆる公定価格って言って、国が設定した値段っていうのも決まってるわけですよ、うん、だそれ以外では売れないんで、
うん、
で売る方もそんなんで売ったって損なんで、うん、結局それを一部を自分の手元に置いたり隠したりして闇値で売った方が儲かるって話なんだ。
いやらしいね。
まあいつだってそうじゃないですか、うん、物足りなくなったら。
さあそんなね、須藤さんの家にね、うん、幼なじみの男が泊まりに来るんですよね。
水原
って話ですな、うん、この人は青葉って船に乗ってたんだって。これも実在の船、
青葉巡洋艦ですね。
巡洋艦で、うん、これも戦後も生き延びんの。
いやいや、青葉も
沈むの。沈
んじゃいますね、
うん、でも水原さんは戦後も生きてたよね。
あれ生きてたの。
生きてた。
あれは水原なの。
水原でしょあれ。
港であの、
うん、連れ違うっちゅうの、うんうん、
あそうなの
だと思う、
うん、
声かけれんかったみたいな感じだったらしいけど、でその青葉に乗ってた水原さんね、
うん、
入島上陸って
言
って来たんだって。
そうや、
ね、幼なじみを訪ねに来たんだと、うん、入島って何、どういう字書くの。
お風呂に、お湯に入る。
あ、風呂に入るために戦艦から降りてくるってこと、
うん、そうそうそう。
何それ。
何それ。まあ名目ではあるんだけど、まあ、港に入って船はずっと海にいる間は、うん、お風呂ってみんな海水なんですよ。塩水沸かした風呂に入って、最後に桶に1杯とか2杯だけ真水もらえるんです。
塩を取る用の
水ね。そうそうそう。なんで、まあ、せっかく港に来た時ぐらいは丘に上がって、あ、まあ、銭湯とか真水の風呂に入れるようにっていう
休暇くれるんだ。
休暇なんだけど、あ、まあ、でも名目は別に絶対風呂入らなきゃいけないわけじゃなくて、
自由時間、
ね、実情のまあただの休暇なんですけど、
一晩だけなんだ。
一晩とか、まあ、まあいろいろそのね、時期とかによってあると思いますけど。
そう、でもさ、こんな幼馴染の家にさ、ずかずかとさ、初対面の人がさ行ってさ、よく家にあげるね。
ねえ、やっぱりその辺もやっぱり海軍の町なんで、ある程度その辺の免疫はあるんじゃない。
そう、そんなもんなの。
いやだってこの人はやがて戦地に出て行って死ぬって言えば、
まあそう
だ、赤の他人じゃない。一応まあ
嫁、まあ、来た嫁さんの幼
なじみなんだから、一晩だけって言われたら出てけとは言えないんじゃないの。
ほんであれ一緒に出てこいって。
ああ、
ね、あれはそんなもんなの、時代的に。
どうでしょうね。でも後で怒ってたじゃん、鈴さんも、なんであ
んなことした
んだ、したんだ、
ね、うん、これ今の話分かるかな、聞いてる人。
見てないと
分
かんない
ね。見たら分かると思います、うん、さあ、あとどんどんね、この話、昭和20年入ってくると、
うん、
空襲がどんどん来ますね、
うん、
で、まあ、しょっちゅうあの敵機がやってくるようになるんですけど、
うん、
一つね、高射砲っちゅうの、あの丘の上からどんどんどんどん撃つやつが、はいはい、場面があって、
うん、
爆発すると煙がね、
カラフルな、あ、色がねついてましたね。
あれは鈴さんが、まあ、あの人絵を描くから、絵を描く人だから、うん、絵で表すときにああやってカラフルにしたのかなと思ったんだけど、
はははは、
色ついてるものなの、煙に、
うん、ついてるみたいよ、うん、目標のために、あ、撃った弾が敵より手前か向こうか、要するにバンバンバンって撃ったらどれが自分の弾か分かんないんで、
はは、
青よりも敵が遠かったら、じゃあ次はもうちょっと飛ばそうとかっていうののために何発かに1発ああいうのが入ってたみたいね。
普通のあの機関銃みたいなのでも、う
ん、なんかエコー弾ってあるじゃない
ですか、光るのあるんだよね。
そうそう、同じような扱いで、
それが、あ、じゃあうちの砲台には青色で、うちには赤でとか、
まあ、いろんなあるんでしょうね、使い方は、
うん、そういうことなんだ、
うん、
で、あとね、
うん、
もうだんだんね、これ終盤嫌な話ばっかなんだけども、
そう、ね、
あのは姪っ子のすずちゃんの姪っ子のはるみちゃんがね、はいはい、
ちゃんが
あの時限爆弾で、
うん、
亡くなっちゃう、被弾して亡くなっちゃうんですよね、うん、で、すずさんも手を、
ね、失っちゃいましたね。
ですけど、あの空襲でね、まず空襲があって、呉に空襲があって、防空壕に避難しました、うん、はい、空襲警報が解除になりました、うん、ああやれやれっつってみんな 好き勝手に地元が行くわけじゃないですか、うん、したら不発弾みたいなのが落ちてて、
うん、
でそれは時限爆弾の可能性があるからって気をつけなさいって言われたのをはって思い出した時にはもう間に合わなかったっていうエピソードなんですけど、うん、そんなのあの空襲ってさ、
うん、
時限爆弾なんか落とすの
みたいですね。
なんか焼夷弾とか、
うん、
普通の爆弾は意味、うん、こんな時差で爆発するようなのなんてこれ僕初めてこの物語で。
あ、まあ、他のね大都市の空襲なんかにいろんな手記とか読んでてもわざと結局ほら復旧作業させないために、
あ、
残酷な話だけど、
まあ、戦争ですから
終わっちゃったらすぐ、ね、消火活動とかされちゃったら被害がちっちゃくなるんで、あえて何発かそういうやつを落とすことによって、
あ、だから予習もしてたもんね、
う
ん、
でそうするとほらまた不発弾か時限爆弾か分かんないじゃん、
はいはいはい、
不発弾って分かっちゃったらすぐ処理できるけど、時限爆弾だったこと使え、
近づいちゃダメですよね、
時限爆弾じゃないかもしれないけど分かんないじゃないですか。で要するにそうやって復旧作業遅れさすっていうことをやっぱり意図的にやったみたいですね。
あと、まあ、B29 が来るようになってきて、
うん、
まあ、焼夷弾落ちてね、うん、
市街地、
ね、市街地はもう焼け野原になってるけど、高台の家もおまけみたいに降ってましたね、
うん、一発は入って
ますね、一発はあの鈴さんの家もね、
家に命中してましたね、
落ちましたね、
うん、
あんな簡単に消せるもんなの？なんか僕のイメージでは、うん、あの焼夷弾ってあのガソリンが入ってのゼリーが入ってて、
そうそうそうそう、
飛び散って、
そうですね、僕もその辺はそんな気がしたんですけど、あれもだから不発的なもんなのかね。
でちっちゃな発火でうわーってすぐ布団で消せてっていう、なんか本当に絵に描いて、あの、
うん、
当時のこういう風に消すんだよっていうところに消せたような感じで、うん、ぼやにもならなかったじゃないですか、うん、
もうだブワってこうね、油が吹き出すっていう印象があったんで、
もう降ってきた、もう火の雨が降ってくるようなね、
うん、
イメージなんで、
あれもまあ
タイプにもよるのかな、
まあいろんなタイプ、それこそね焼夷弾もいろんなタイプがあるんで、
はい、あとそういうね、まあ、家が空襲で来てる時に、
うん、
旦那さんは徴兵されちゃうんだよね、しばらく帰ってこないからとかって言って、
ああそうですね、
でも軍法会議の人でしょ、
うん、
その人がもう徴兵されちゃうの。
だからあの時言ってたけど、ホームの総長、
うん、
兵総って言ったかな、
うん、
要するに戦地で今度また軍法会議とか開くためにその法律のプロの兵隊っていうのがまたいるんです、ホームっていう。
そうなの、そんなので呼び出されるわけ、戦地。
それはだって即戦力じゃないですか、一からそんな法律叩き込まなくてももう基礎ができてんだから、だから要するに兵隊としての一定の訓練したらすぐ戦場に出ていって、
軍医みたいな、医者だと軍医とか、まあ
まあいいですよね、特殊技能だし、
法律版の人がいるんだ。
逆にやっぱりほら戦場の方がやっぱりルールが乱れるじゃないですか、軍規が乱れちゃうんで結構厳しい軍法会議とかやるから、そういう時にやっぱりそういう
即戦力がでどっか行っちゃってたんだ、
うん、その訓練のためって言ってましたよね。
うん、でもうね、あのこの映画のラストは原爆ですよ、
うん、8
月6日 ね、
そうですね。
で、まあ、主人公の鈴さんは呉にいるから、
うん、
被爆してないんですけど、
うん、
あの光ったピカ、ピカドのピカ、うん、呉でも閃光を見たわけ。
クレなんかは結構見たっていう話を聞きますね。
クレと広島ってどれくらい離れてるの？実
は何キロだろう、20キロも離れてないんじゃないの。
あ、じゃあ見れるか、
うん、キノコ雲なんかもね、
キノコ雲は見えるじゃんね、うん、でなんかいっぱい印象に残ったのはその広島の爆風で、なんでこういうのなんちゅうのこう
で扉っていうかあれがね、さ
あの、
襖
とか飛んできてたり別の
障子か、
うん、人なんかさ、ほら回覧板が飛んできて、
ああ広島のとかありましたね、うん、
なんていうの、どうしても広島の場合でも爆心地のイメージってすごくありますよね、
うん、
いろんなの勉強して知ってるけど、うん、まあその周辺の地域にどれぐらいの風が飛んできたとか物が飛んできたとかってのはちょっと 知らなかった
んだ、ね、あんな距離でも、まあ、多分あれももちろん当然取材してそういう事実があったってことでしょうからね。
でその被爆した人が呉まで歩いてきて野垂れ死んじゃうようなエピソードもあったでしょ
う、うんう
ん、やっぱそんなボロボロで20キロぐらい歩いて
力尽きるな、まあね、まあまあやっぱりふるさとに帰りたいっていう精神力で歩いてきてそこでやっぱり力尽きちゃうんでしょうね。
で最後にさ制裁工事の話があった
んでしょ。あ、女の子ね。
でお母さんが被爆してなんか疲れ切ってかなんかで座り込んでそのまんま死んじゃって虫湧いてる。
虫が湧いてね。
あれね、最後の最後でえぐいね。まあ
そうですね、なかなか考えさせられるシーン
ですね。であれね、すずさんたちに制裁工事出会うのが昭和21年の冬なんですよね。年明け。
あ、そうなんだ、
うん、だから半年くらい経ってんですよ。
はあはあはあ、
で制裁工事の子は小学生らしいんですけど、
うん、
半年もねその広島でね、
うん、
まあ東京とかでもそうですけどあの孤児で一人で生きてるってすごいね、うん、と思って。
ねえ、まあでもちょうど東京なんかでも結構疎開してた子がやっぱり年明けぐらいから帰ってくるようになって、うん、でも帰ったら実は家族全員死んでて帰る場所もなくて孤児になったとか、まあ、あの場合はまあそうですよね、
うん、
広島8月3日から
半年
一人で生き抜いたわ
け
です
よね、うん、ホームレスやってて、うん、すごいな、まあまあまあ、どうやって生きてたのか、まあまあ、その辺が多く語られず終わっちゃうもんね、うん、物語が、うん、ちょっと僕の中では気になっているところなんですよ。それ
はまあ凄まじい体験があったんでしょうね、うん。
でまあ、ちなみにすずさんの実家の家族はもう結果論みんな原爆で、お母さんは見つからず、
お母さんはよく、ね、
お父さんは
原爆病院に行って放射能を浴びて亡くなって、
うん、で妹さんは
妹さんも寝てはりましたね。
寝ててもうもうこれ死亡フラグが立ちまくってる。
死亡フラグってまあまあ多分後に亡くなったのかなっていう印象ですね。みんな
家族死んじゃう、うん、でも思ったよ。あ、ですずさんのお兄さんは戦地で亡くなってるんです
よね。戦死したけど、うん、でもあの人なんでしょ、人さらいなんでしょ。
あの人の空想の中の物語ではね。でもさ思ったより、
うん、
その家族、すずさんみんな家族死んじゃってたりこんなになってるじゃん、うん、ケロッとしてる、ケロッとしてないんだろうけど
ね、え
もう慣れちゃってるのかな、
どうなんでしょうね。
でその辺ってさ、ドラマってさ、
うん、
時間飛ばすことできるじゃん。
まあそうですよね、
だからあんまりね、もうはるみちゃんのでもお腹いっぱいだしね、
うん
うん、まあでもいい物語ですね。
いや本当に、ね、よくできてるお話で、ね、いや本当に最初はなんで話題になっててどうせろくなもんじゃねえんだろうと思ってたんですけど、
まあどうです、防空壕の中で宙をするのは、
いやだああいうのが本当に、ああそうなんだろうなって思うじゃないですか。
あ、でもさ戦前の人も宙するんだね。
しますよそれ、
うん、
宙ぐらいしなきゃどうやって子供つくんですか。
コウノトリが持ってくるんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、
だキャベツの中から生まれるん
だ。そう、だから戦時中大変だったと思います。
へおめでたい人
ですね。はい、じゃあお便りいきます。
はい、
長崎のよりよりさんからです。
よりより、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。おもれき配信250回おめでとうございます。そしてアプリという素敵なリスナープレゼントもありがとうございました。これで過去回も順調に聞くことができそうで嬉しいです。さて245回、異国船の回でプレプル号の名前を聞いてある人物の名前を思い出しました。
うん、
ラナルド・マクドナルド。
ラナルド・マクドナルド。
ロナルドじゃない。
ドナルドじゃない。
うん、ドナルド。ドナルドはマック。かアヒルだよね。はい。
ドナルド・ダック。
トランプさんもマクドナルドだよね。
いや知らん。あ、そうなの。
まあいいや。はい。ラナルド・マクドナルドという日本 という日本に憧れて入国するために漂流民を装い捕鯨船からボートに乗り利尻島にたどり着いた後、プレプル号に乗って帰国するまでの数ヶ月の間、長崎でオランダ通詞たちに英語を教えた人物です。以前テレビでマクドナルドと長崎のオランダ通詞に関する番組を見たのですが、その中で彼は以前、その中で彼は英語を母国とする日本初の英語教師として紹介されていました。それまで通詞たちは出島でオランダ語を介して英語を勉強したため、オランダ語なまりが強く、アメリカ人には通じにくい癖のある英語を話していたそうです。マクドナルドの教え子のオランダ通詞、森山栄之助は2度目のペリー来航の際、首席通詞を務めました。実際の会談はオランダ語で行われたそうですが、合間の雑談では英語を使って会話をしていたことで、相手国からの信頼を得て会談の成功につながったとも言われています。この番組を見て、二人を中心に幕末を描いた吉村
明
著、海の祭礼、を読んでみようと思ったのですが、いつの間にかきれいさっぱり記憶から消えてしまいました。おもれきのおかげで思い出すことができたので早速読み始めています。今はちょうどペリー来航のあたりなので、配信の内容とシンクロするという貴重な体験ができました。あくまでも小説なので悲しい描写などが出てくると脚色だといいなぁと思いながら読んでいます。吉村明という人は史実にとても忠実な作家らしいですね。というふうにいただきました。知ってる？ラナルド・マクドナルド。
これやったじゃん、ほら、あのインディアンの末裔で、
ああ、はあはあ、
自分の祖国が日本だ、ああ、はあ、この人がその人ですよ。
ああ、そうなんだ。ああ、で、ハンバーガー屋開くの帰って、
違う。
ああ、うん、いたいた。あ、教師とかこんなこともやってたんだ、ね、
でこれで日本に入ってきて、
うん、
でそのまあ捕まって、
うん
うん、でその後英語教えてたみたいですね。
へえ、なんかいろいろお手伝いもしてくれてたんですね。
うん、ねえ、貴重な存在だもんね、やっぱ祖国中に、
うん、ありがとうございます、
うん、
さあ続いてですね、本名らしいので YM さん、
M、
はい、
うん、
ケリーさん、水月さん、250回おめでとうございます。私もおもれきファンなので東京ドームはいっぱいになると思うのですが、オフ会の予定はないのですか？お会いしたいのにとても残念ですが、いうことですね、
うん、
ケリーさんを待ち伏せしてもらえる道の区の姉さんが羨ましいです。私は昔ボストンに住んでいたので、ケリーさんが行かれたと聞いてなんだか嬉しくなりました、
うん、
ケリーさんが行かれたボストン美術館は引っ越したばかりの頃、言葉もわからず友達もいなくて時間つぶしのために毎日のように通っていたところです。少々ほろ苦い思い出の場所なのですが、ケリーさんのおかげでまた行ってみたくなりました、といただきました。はい、
うん、
YM さんね、オフ会はしないのですかって。
へー、
オフ会はしないのですかって。
ああ、あなたはやればいいじゃないですか。
おもれきとしては
海坊主さんとやればいいじゃないですか。
おもれきとしては、
私はちょっと容姿の仮の姿があるんで、
はい、ちょっとね、うちはやっぱりね、どこに住んでるのかもわからないのが、
知らない、知られちゃいけないなんです。
そうだね、今日もどこかで水月さん、
そうそうそう、
明日もどこかで水月さん、僕たちね、顔出しする勇気がないんで、ちょっと公にね、イベントっていうのは今のところ考えてないです、
うん、
が実はね、
はあ、
ケリーさんこの間リスナーに会いました。
マジで、
うん、
え、あれじゃないの、海坊主さんじゃない
の。海坊主じゃないよあの海坊主は村の子だから合わないけど、
ああ
、うん、あの僕時々し、あの、はあ、なんであの時カフェには行くんです
か。ああ、グッズ置いていただいてる。
集金に、
はい、集金に、
集金に、
集金するほど売れてんの。
全然
金使いに行ってんでしょ
で実はこの間、
はあ、
たまたま
名古屋ですよね、
名古屋に用事があって、
は
あ、ちょっと出かけたついでに顔出してお茶してたんです、
は
あ、まあビール飲んでたんですけど、
はあ、泡の出るお
茶、うん、
はあ、
でそしたら家族連れの方がいらっしゃって、は
あ、
もしかしてケリーさんがいるかもしれないと思って来てみたらって言って、はあ、里帰りの途中に寄ってくださったんですって、
はあ、
うん、で
店に、
うん、
なんであの時か、
はい、でたまたまケリーさん
いたんです、
いたんです。
なんでどう、わかんないじゃん、私がケリーですとか言ったの。
いや、なんでありませんそんなアホな踊り
ケリーいますよとか
言ってたの。すいません、いや別に他のお客さんと喋ってたら、
ああ
、ケリーさんの声だって感じ。
マジで、うん、そんなのでわかったの。
みたい、
うっせえで。
で証拠に、証拠に、
ああ
、あのスマートフォンの後ろに、
うん、
おもれきステッカー、
だ誰が、
そのリスナーさん、うん、
へえ、うっせえで、
と奥さんと
帰ってたんでしょ、ケリーとか。
かかんねえよ、
声かけてください。
名刺あげましたよ。
ああ、例の、
うん、うん、名刺あげて差し上げて。
その方はお手紙とかはいただいてない。
ああ、いただいたこともあります。
いただいたこともある、はい、へえ。
で、あでお話ししてしたりしてて、
は
あ、その方はとても楽しくお話ししてくれましたが、
は
あ、まあ、奥さんは退屈そうでしたね。
奥様は全然そのおもれきに興味はない。
あ、知らないことないみたいですけど、
別に音が聞いてるから横から聞いてただ
けで、わわきゃきゃはなかったですね、はあ、うん、その方だけ、うん、
はあ、
で写真だけ撮って、
旦那には神様だけど、
そうそうそう、
嫁さんにはただの汚い男だったと、うん、
多分可愛いなって思われたと思いますけど
あ、そうなんだ、へ、
これが現実なのね、こんなにみんなからキャーキャーは言われないんだなって。
あ、みんなはね、うん、そりゃそうですよ、誰だって好きな
んで、ね、あとお子さんも連れてきてくださってたんですけど、
あ、お子ちゃんは、
うん、全然振り向いてもくれませんでしたね、
この人誰みたいな、
うん、なんなのこれって感じでしたね、うん、あそこだったらたまに、
まあまあまあ、それ一番会いやすいとこですわな、うん、日本の中じゃ。
そうそうそうそう、うん、たまに集金で行くので、集金と納品で、
納品の方が大きいんでしょう、
うん、あの、でそれも絶対いつ行くとは僕分からないので、
はいはいはい、
うん、時々ほんとたまたまですよ、
うん、だって、まあ、そうか、そこにいつもおもれきのリスナーがいるわけじゃないんだわね。
あ、リスナーはいる、なんか常連客はいる、
いつも、
うん、
あ、そうなの、
うん、
あ、そのお店の常連の人で
おもれ
聞いてくださってる方がいるわけ、うんうんうん、あ、じゃあいつでもそこに行けばリスナーには会えるわけ、
会えるね、リスナーにね、うん、会える、リスナーには
会える、私が行けばその人に会えるわけ、
うん、ほぼちょっちゅう来てる。
あ、
うん、
そうなの。
でそれも結局おもれきグッズをあの店に置かせていただいて、おもれきを聞いて買いに来てからお店に通うようになった。
それはその例のあなたの得意なポッドキャストつながりじゃないってこと？
うん、リスナー、
純粋にリスナーとしてグッズを買いに来たら、あ、美味しいからお食事しに来よう
って、楽しいから通うようになって、うん、今は常連さん、
あ、そうなんだ、うん、
だからケリーさんはあの店の福の神のはずなんです。
ああ、だいぶ客を送り込んでるわけ、
ね、送り込んでるはずなんです。
はい、
うん、あんまり感謝されてないけど、
まあ、だから店物を置いてもらってのと総裁ぐらいでしょ。
そうね、トントンなのかね
むしろあなたがちょっと払ってるぐらいで、まあいいぐらいなんじゃないの
まあ売り上げがありますからね。
あ、
はい、その方もグッズ買ってくださって、
へ、
ありがとうございます。
そうですか、
もっと買ってくれれば嬉しかった、もっと嬉しかったんですけどね。
サインでもしてあげれば。
ああ、サインなんかどうやって書くのあれ。
え、経理、あのほら漢字あったじゃんこの前の
あれ、僕アルファベットだもん。
ケリーって書いておけばいいじゃん。
本名はアルファベット。
ああ、じゃあ引きたいぐらいこう
練習しときなさい。聞きたい書けるけど、でもサインって読めたらダメなんでしょ。
あ、そうなの。なんかそんなこと
ない。だって有名人のサインってぐちゃぐちゃって崩してて読み取れないぐらいがいいんでしょ。
あ、
他のポッドキャスターとかスラサーってなんかそんな芸能人のサインみたいな書いてる人いるよ。
マジでそんな野郎いんの。
うん、いつ書くのって思うんだけど。
ちなみにその人は我々より漏れてる番組の方なんですか。
いや、
あまり言わない方がいいかな。
うん、
敵を作らない。
そうですね、はい、あの天狗になっちゃいけません、
ね。そうですね、
はい、ラジオにあぐらかいちゃいけません。
ああ、いかんいかん、はい、そりゃそうだもう
ね、
はい、
謙
虚に、
はい、ですので、まあ、ちょっとね、公式なイベントは今のところはちょっと期待しないでください。
まあ、はい、
うん、
ごめんなさい、
うん、ちょっとね、多分みなずきの顔見るとみんな死んじゃうと思うんでね、びっくりしてね。
ああ、かっこよすぎてね、
う
ん、
はい、じゃあ終わりましょうかね。はい、ちょっと急だったんで、
あんたに言われたかねえよ。
はい、終わりますよ。はい、
はいはい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、歴史の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれきアット、あ、ごめんなさい、間違えた。メールアットマークおもれき .com、うん、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
おもれきのアプリが Apple Store で無料配信されています。過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。
うん、
で、おもれきグッズね、販売しております。直接サイト、はい、おもれき .com をご覧ください。または、名古屋市の、なんであの時カフェでも販売しております。営業部を確認してから行ってくださいね。
はい。
で、ほんとね、ほんとに偶然だったのね。さっきのリスナーさん。あれ、ちゃんとヒゲとか剃っていってよかったと思って、
あ、写真撮って。そうなんだ、小柱な格好してたんだ。
その前日まではもうボーボーだったの。武将髭とかひどくって、
へ、
うん、髪もボーボーだったの。ちゃんと綺麗綺麗した次の日だったんで、
うん、
よかったって思った
よね。大事だよ、
ね、ちゃんと身だしなみは、
う
ん、
そうですよ、
ね、
う
ん、
最低限のことはしといてください、う
ん、はい、ね、ちゃんと服着て、
うん、
外出るようにしますね。
なんとかカフェのある地名なんて言うんですか、あれ。猫ホラ通りって言うの。
はい、
猫ホラ、
猫ホラ通り、うん、
へ、珍しい地名ですね、
うん、なんか、ね、猫に関係するらしいよ。
まだでしょうね。
ね、あの辺って昔は名古屋の外れでしょ。
まあ多分
こうでしょう、ね、今は山手ですけどね、うん、うん、高級住宅街です。
猫ホラって言ったら高級住宅街なの。
いや、
あっち、あの辺
りか、あっちは反対側もっと高級住宅街、うん、山の手で本当に豪邸が多いよ、
うん
うん、あっちはちょっと庶民的ですけど、でもやっぱいいとこですね。中途半端じゃない、なんか適度に町外れ郊外だから割と静かで。
角王山とか違うの。
角王山もそっちの方、あの、なんであの時カフェのある方ですね。うん、でもうちょっと行くと東山動物園と
か
ね、地下鉄元山駅、
元山ですね、
はい、東山線と名城線の駅のあるとこですね、うん、良い、おしゃれな街ですね、
はい、
うん、はい、ではね、またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。